手話旅ラジオ。おはようございます。
おはようございます。
手話旅ラジオのお時間です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この番組は YouTube チャンネル手話旅と連動した愛犬手話との旅やバイク、車、キャンプなどの話題を中心にゆるく雑談するポッドキャストラジオです。ちなみに手話とはうちの愛犬ミニチュアシュナウザーの名前です。お相手はホンダ GB350 に乗るアンチョビと
ヤマハ XSR900 になるヨマヨイです。
この番組では皆様からのお便りや X のハッシュタグコメントを募集しています。配信ブログや X のポストにリンクがあるメールフォーム、またはハッシュタグシュワラジ、ひらがなシュワ、カタカナラジをつけたポストメッセージをお待ちしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
噛んでもた。
はい、
はい。暑い毎日が続く、なかなか単車に乗らない今日この頃でございますが、
はい、いかがお過ごしですか。
お過ごしですかね、皆さんね。乗ってはるんですかね。ほんまに死ぬわ。今日でも仕事でだったらもうコロナから出ただけでも、もう体温が10度上がる感じがするよね。
なんかずっとあの真夏のあの立体駐車場にいる感じ。
ああ、
なんでしょう、なんかそこからなんか気温がもう暑い、日差しで暑い感じがするじゃなくて、なんかもう気温が暑いみたいな、
うん、むしろこう火に当たるだけで10、なんか刺すところが10度ぐらい、あの、本当にガーン上がる感じがする
んですよね、なんかやけどする感じしますよね。
いや本当ね、大丈夫なんかやこれ、40度って冗談じゃないよね、本当に。
やっぱり今年はもうほんま日中バイク乗れへんわと思ってましたけど、やっぱり本当に日本歴代最高気温叩き出すぐらい、やっぱ今年は本当に暑いんですよね。
ですよね。40なんてな、冗談じゃない。
41.とかですよ。無理無理無理。
あの、なんだ、ソニーからね、
はい、
あの首の後ろにつけるクーラーっていうのがあるじゃないですか。
はい、
あんなつけたらちょっとマシなんかな思ったりするんやけど、どんなにやるあれって。
まあマシになるのはマシになるんですけど、果たしてじゃあそれつけたからってツーリング行けんのって言われたら無理でしょと思いますけどね。
まあね、日差しは遮ってくれん。
そんなんでいけるんやったらみんな買ってるわって。それちょっと涼しいでしょうけどね。
それで丸一日持ってくれるんかっていう気もするしな。
確かにね、結局まで充電して。
そうそうそう。
そうですね。苦しいですね、この夏。
いや、ほんまね、もう本当冗談抜きで火傾くんで乗れないですよ。
はい。ほんまそうやと思います。まあ、火傾いてからか、火が昇る前に乗れましょう。
ほんまね。まあ、朝晩は、まあ、ちょっと今日はなんか湿度が高かったけど、朝晩はね、意外と涼しかったりしますもんね、思ったほど。
そう、夜はバイク乗っても、まあ、長袖1枚で乗れるぐらいかなと思うんで。
確かに。
はい。乗ってます。
まあ、それで、
はい。
まあ、お便りで、あの、いろいろ、こんなとこ行ったらどうかっていうのもあったんで、はいはい、それはまた終わりの方でまた紹介させてもらいました。
はい、ぜひ、紹介してください。
ということで今週も始めましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
スモールパッキングコンフォートなオートバイキャンプ道具あります。北海道夕張快速旅団、通販サイトは KAISOKU 快速 .shop です。ご来店をお待ちしております。
みんなおはよう、シアタビラジオの時間やで。
はい、ということで、文句言いながらのオープニングでしたけど。はい、まずは、アンチョビさんの、
はい、
大型二輪勉強日記ということで
進捗を、
第2段階の1回目でしたっけ。
そうなんです、さっきです。
今日が乗ってきたとこなんよね。
そうなんです。合間を縫って合間を縫ってちょこちょこ走りに行ってるんですけど、
えらい。
第2段階の第1回目を走ってきまして、うん、今日はメインで何をしたかというと波状路をしてきました。
波状路なぁ、どないでしたか？
中型の免許の時は確か波状路ってなくて、試験項目に
確かに、はい、
ないんですよね。で、私多分その1回だけやってみるみたいな感じでやらせてもらったことはなんかある記憶なんですけど、
ほうほうほう。
まあ、けど大型の時しか多分いらないから、その練習とかをしたことなくて、1回だけ確かやったことあったかなみたいなので、そのコツとかも何も覚えてないし、
は
い
は
い、
まあね、
うん。で、今日の担当の教官は、はい、その学校一さっぱりしてる私が、その二輪の試験で、試験じゃないか、二輪のこの教習でいろんな先生当たってきた中でめっちゃさっぱりしてる先生だったので、
さっぱりしてる先生、あ、
うん、そう、何なんか分からへんとか言っても、いやこうしたらできるできるできるみたいな、何してんのみたいな、
できるって、
そう、何してんの何してんの、ちゃうちゃうちゃうみたいな、
ガンでガンで、
そうです、めっちゃさっぱりし、あっさりしてて、まあけど別になんか理不尽な感じではないので、全然嫌いじゃないんですけど、
はいはい、
うん、なんで、あ、一回やってみーみたいな。こうやってこうやってこうやってやんねん。はい、まあ一回やってみ、みたいな。まあわかるから、みたいな感じやって。
語彙が。
うん。なんとなーくやってみて。
うん。
なんか、スピードが多分、できるだけゆっくりいかないといけないんですけど、5秒以上かけないといけないっていう。うん、
はいはいはい。
うん。まあけど、いっちゃん最初は、ほんと、とりあえずやってみって言われてやってみて、うんうんうん、まあもう5秒も全然、うん、5秒もかからなくて、もっと早くやってしまったんで、早すぎって言われて、
はいはい、
いや、あれこれで早いんやと思って、
うん、
もう一回やってみてって言われて、もう一回やったら、まあ、5秒以上は、うん、かけようと思ってゆっくりやったら、ゆっくりやりすぎてだんだん失速してきて、
はいはいはい、
バランスめっちゃ崩してこけそうになるっていうね。
お
お、うん、難しいって思って、で、まあ何回かやってるうちには、まあ、ね、まあ5秒かな、5秒以上かけて、うん、まあなんかできるようになって、うん、まあ失敗もしなくなったので、まあ端折るは大丈夫やろうっていう感じで言ってはもらえたんですけど、
うんうんうん
うん、まあ課題はやっぱスラロームやな言われました。
まあまあね。
はい、
まあ初日でそこまでできたらね、まあ大丈夫いうことやろね。
まあまあまあですかね。
うん、
モトクロス人の人たちすげえって思いましたね。
あ、
立って、うん、
ん、
立って、その、うん、何ですか、モトクロスの人たちって、うん、すごい山道登っていくじゃないですか。
はいはいはい。
それのもう超初級編をやってるみたいなもんじゃないですか。波状路って多分。
まあそうですね。うん。
だからすごいなって、
うん、
思いました。ま
あモトクロスは、モトクロスはズバーン行きますからね。
確かに勢いもあるし。うん、確かに。モトクロスとかはやってないのって聞かれたね。やってませんって。そう。しかもなんか途中で右足とかついちゃダメらしくて、その教習のコース内で。
はいはい。
とか右手を離しちゃダメとか。
はいはいはい。
なんかもう今多分2、3年バイク乗り続けて自分の癖ってあるじゃないですか。信号待ちの時の癖とか、足を右足をすぐ下ろしちゃう癖とか、それが多分なかなか染みついてるんで。
うん。
その足の信号待ってる時とかフットブレーキだけで止まって右手ブラーンってしちゃってたりとか、
はいはいはい、
普通にするじゃないですか。そうそう、それはなんか減点になるらしくて、
うん、
そう、今回それ全部言われて、あ、それ減点なのからダメとか言われて、聞いてないのそれって言われて、聞いてません。聞いてません、初めて聞きました。そう、今初めて聞きました。そんなん最初から言ってみたいな。
今言うたみたいな。
うん、今言うた。うん、聞いてないの。聞いてない。
あれ、レバーは4本掛けだ、何本掛けだとか、そういうのは言われてない。
それは、言われてないですけど、有名ですよね。指4本使ってやらないと、ね、減点って。
うん。
言われてないです。今回は。
第3段階行ってから4本か、なんで4本かけないんだって言われたら、腹立つな。
3段階なんてあるんですかね。
あ、そうか。2段階
ないかな、 まあ、途中で言われるのか、まあ、試験の時に勝手に見られて言われるのか。
うん。
うん。まあ、けどなんか普段から使ってるグローブでやってるんで、そんなになんか、はい、なんていうんですか、カチッとしてプロテクターも入ってるグローブなんで、多分4本使ってるのか2本使ってるのかって多分あんま見えない。じゃないかなってちょっと思います。
細かい。
細かい。うん、おそらくちょっと硬いから多分あんま見えへんのんちゃうかな。
うん。うん、まあ、文句は、ね、文句やったら、文句あるんやったら言うてくるとは思うんやけどね、そういう。
はい。はい。あとはほんまになんでバイクを起こしてスタンド立ててから乗らなあかんのっていう疑問がすごいですね。
あれね。
うん、怖い。めっちゃ怖いです。
しかも乗る前に後ろ向いてからやつでしょ？
はい、そうです、そうです。
後ろ向いて安全確認してからサイドスタンド払ってからまた帰りなさいってね。
はい、そうです。怖い。何の作法やねん。誰も判断せえへん、本当に。
何の作法やねんっていうね。
そうです。嫌ですね、あれ。
まあ、逆に言うたら、まあ、それでピッとバイクを保持できるようになったからいけませんよね、というように思うしかないね。うん、
まあ、そうですよね。確かに、そんなもできひんやったら乗られへんぞって。
うん。
はい。
押し引きするの怖いよっていうことやから。
うん。今日でも帰り、行き帰りバイクで行ったんですけど。
はいはい。
全然なんか違うくてびっくりしました。1時間その大型バイクに乗った後のその感覚ですぐ中型に、その、うん、乗り換えた時に軽すぎてバイクが。
わかるわかる。
ハンドルもめっちゃ軽いし、車体も軽いし、なんかおもちゃみたいやなと思って。うん、普段こんな感じなんやなって思いました。
うん、なんかね、私もその大型取りに行ってる時はもう普段の乗り方からそういう風に矯正しました。うん、免許取るもの。
はい。
4本掛けして、それでわざとらしく左右首を動かして、みたいなね。
はい、はい。
で、必ず左足ついて止まるみたいな。
はいはいはい。
いうのはもう免許取る前練習しましたね。
うん、
わざと。
ね、そうしないと本当免許の試験の時も無意識に間違えちゃいそう。
うん、そうです。
うん。
でもまあまあ私も別に、うまくはないやけど、信号待ちで止まるときは、もう極めて自分のはええ加減やな思いますけどね。右足つく、左足つくっていうのは、
はい、
本当は右足でしっかり最後までブレーキかけて、左手でスッと止まるのが、それは美しいんやろうなと思いながら、おっとっとって、たまになるしね。
もはや逆ですよね。信号待ちのとき、ずーっと左足がステップ乗ってますもん。
うん、めんどくさいからね。
そう、ニュートラルにして、で、そのまま足乗せたままにして、青になったら、はい、一足、つってピッてやって、うん、スピード乗ってから右足かけますもんね。
うん、確かに。
うん。まあ、それは間違いだと指摘されたんで。
まあね。まあ、これはもう、お作法だと思ってね。
うん、
なんたら理由のお作法だと思ってやるしかないですね。
はい。本当そうですよね。
もうね、うまい人たちというとね、やっぱ白バイの連中やっぱすごいからね。
白バイ、うん。
うん。YouTube でもたくさん、動画上がってると思うけど、競技会とかね、うん、上がってるし。
はいはい、
まあ、基本ね、やっぱし、ああいうところの模範というのは白バイとか、ああいうところになるんだね。
ああ、そっか。
尻をずらさないとかね。
うん、へえ。
ステップをすらないとかね。
へえ、すらない。ステップするまで傾けれないし。
うん。で、あの人たちは当然それぐらいできるんやけど、はい、それをしないっていう。
うん、
で、なおかつ、レーサーみたいに腰をずらすような乗り方をしないっていう、うん、作法になってる。
すごいな。
で、昔ですけど、はい、まだ学生やったか、働き出して、ちょっと、神戸に帰ってきてからやったらちょっと忘れましたが、
はい、
明石の方に川崎のショールームがあるんですね。
ああ、ありますね。
今もあるでしょ。
会社も明石ですもんね。
あるでしょ。175号線降りた後にやったっけ、何号線やったかちょっと忘れて、稲六かちょっと忘れましたけど、うん、
はいはい。
そこに川崎のショールームがあって、
はい、
奥にね、コースがあるんですよ。教習用の。
そうなんですか。
今はちょっとしたらもうなくなったかもしれない。うん。
はい。
で、そこで、安全運転講習っていうのがあって。
うんうん。
で、川崎のその、インストラクター。
はい。
の指導で、コース内を走るっていう。
う
のがあったんですよ。
へえ、そんなイベントがあるんですね。
あったんですよ。今はどうなんやろ、私の若かりし頃そういうのがあってね。あとは明石の試験場とかでもそういう安全運転者講習という名称の、壮行会があって、白バイが、まあ、教えてくれるみたいな、
はい、
あったんですよ、
はいはい。
でそういうの行くために、素人家族みたいに、我が身の下手さに打ちひしがれるというのを、ね、経験するという
まあでもいい機会ですよね。慣れたなと思った頃に初心に戻ってそういうのを教えてもらったら、私が本当今そうですもん、
うんね、天狗になったらいかんなって、いつまでも自分なんかやって思ったからいかんな思いながら、うんうん、知っとかないかんなと、そのために思いますよ
ね。駒回り聞かして曲がる方向は今になって、あ、こうやったら曲がりやすかったんやとか、すごいなんか学びになりました。
だってね、目から鱗が何枚でも取れたらそれでね、結構なことやからね。
はい、本当そうですね。
まあ、その時のね、うん、経験でね、はい、川崎の、コースで、うん、川崎の、社員のインストラクターが、
うん、
指導してくれるっていうのに、行った時に、いろいろその人がすごくって、まずアクセルをね、はい、回す、アクセルひねる前にちょっと回転を上げとくんですわ。
はい、
上げて、その両手離しで8の字書くとかね、
うん、なるほど。もう体重だけで。う
ん、だけで、8の字とかね。そういうレベル、はい、そういうレベルの人ですわ。う
ん、ああ、なんかそんな見たことあるかも、YouTube とかで。
うん。
すご。
で、自分のバイク、乗ってたバイクで、その人の前に乗って、その人の後ろに乗って。
はいはい。
俺が。私が。
はい。
それで、そのコースの中走るってめっちゃ怖かったですね、あれね。こんなギリギリまでブレーキかけんのっていうか、こんなガチコーンブレーキかけんのみたいな経験したのがあって、ああいうのやらんとわからんな、本当に思った。
バイクって借りれるんですか、その時。
いや、それは、大体そういうのは我がのバイクで
言います。自分のバイクで。
そう。
嫌かも。わ、嫌かも。
そういう、うん、そういうのは、ほとんどもう、ただみたいな費用なんですね。
はい、はい、はい。
で、まあ、ちゃんとな、まあ、なんぼやろの金取るようなところは、その、レンタルというか、そのコースにあるバイク使ったりっていうふうな、そういう講習会もあるとは思うんですよね。
まあ、でも確かに今のちょっと練習してる教習コースを自分のバイクで走ってみたらどんな感じなんかってちょっと気になりますけどね。
やってみたでしょ、うん、ちょっとスラロームできるんかなとか、そう、どうかなとか思ったりしません？
スラロームはちょっと気になります。セパハンカフェレーサーでスラロームしたらどうなるのか、
うん、
ちょっと気になりますね。切れ角ほんと全然ないんで曲がりにくいのか、うん、逆に前鏡やから曲がりやすいのか、
うん、うん、
面白い、
試してみたいなね、
うん、
とそれで思い出した、白バイで思い出したのが、そのね、女性白バイ隊員、
はい、いますね、
当然いるやつが、はい、そういう、そういう全国大会ってあるわけですよ、競技のね、
はい、
それの選抜選手っていうのを選ぶと、
はい、
候補の白バイの白バイ隊員が来てて、
はい、
スラロームタイムアタックをするんですよ。
タイムアタック。
はい、早く、はい、いかに早く走るかっていう。
はいはい。
で何にもやれんけど、それでもう今やったらそんな許されんやろな思うんやけど、
うんうん、
そこで男性の白バイ隊員が、はい、コロコレコーで彼女たちは選抜の選手ですっていうような感じで説明するわけですよ。
はい。
で、平常心を養うために、いろいろからかってやってくれって言うんですよ。
え？はい。
声かけるのに、かっこいいとか素敵とか、言うみたいなことを、ギャンギャンって言うてやってくれと。それで精神集中を鍛えてやってくれなんてことを言うんですよ。
はい、へ
ぇ、
鬼。
で、そう、目の前でボンボンボンボンって、その、女性白バイ隊員がしていくんやけど、
はい、
それで、キャー素敵とか、
はい、
そういう声かけると、たまに目に見えて、ずるっと来てるっていうのを見えたりするっていうのがあって、
ね、すごい。今やったらもう話しかけないで静かにみたいな感じそうやね。
いいかもしれんね、そんな危ないことをみたいなことになるかもしれないけど、
すごい、
そういうのがあったりとか、はい、あとは男性の普通の白バイ隊員と割と思わんものは勝負せんかっていうことで、
はい、
その競技会、その壮行会に来た人で、
はい、
白バイ隊員と、うん、スラロームのタイムアタックをするっていうあったりとかね。
へえ、面白そう。
もう、ほとんど あの白バイ隊員と変わらんかちょっと早いぐらいって人おったもんね、それ。
へえ。まあ白バイに乗ってる人たちが一番バイクの技術があるのかどうかっていうと、うん、まあわかんないですもんね。レーサーの人たちとか白バイの人たちとかいっぱいいますけど。
うん。うん、まあそれぞれどこのステージであの有効なんかっていうことはある。したらまあね、白バイ隊員たるものというね、そういう日本的なあれはあるやろしね。
白バイ隊員の人が一番スラローム系上手そうですけどね。
そうそうそう。
コマ回り聞かして急にパッて U ターンして相手追いかけないといけないわけじゃないですか。
そうそう。路地に、スクーターが路地に動いたから、ああ、あかんわ、言うようでは話にならんと言って言うこと
になる。ですよね、どんだけ狭くてもグワーって入っていくイメージなんで。
ね、一車線の道でも平気で U ターンできる、平気で U ターンできるぐらいのことやろう思うんですよね。
そうなったら、教習の先生とシルバイ隊員どっちの方が上手いんですかね。
じゃろうね。まあ、
ちょっと気になる。
結局どんだけ乗ってるんかとかね。
うん。
一日どんだけ乗ってるんやとか、そういうのもあるんやろうしね。
はい。
そういう大会の選抜に選ばれてるような人と、あの、そんなこと、そんな知らんわいな、仕事してますわいな、いう人とはちゃうんやろうしね。
はい、はい。
あの、タイヤで、フロントタイヤとリアタイヤで、あの、何、そういう、そういう走行会に来る白バイのタイヤ見たら、はい、ほんま端から端まで綺麗に使ってんのよ。
うーん、
まあ、そういうコースでベターンベターン寝かして走るから。
あー、なるほど。
端までタイヤ使いよるのよ。
角がもうないんですね。その丸になってるんですね。
そう、あの、アマリングなんていうものがないわけですよ。我々、私のようにね。
はいはいはい。
タイヤの端タイヤの端使ってまへんなっていうのがないわけですよ。
可動みたいなのがね、削れてるんです、ね、
うん、でね、その一方で、例えば、まあ、はい、一般行動で、白バイに捕まっちゃいましたって、畜生思いながら、ふっと白バイを見るわけですよ。
はい。
そのタイヤ見たら別に端から下までビターッと使ってるわけじゃないんですよ、
ね。ああ。うん、まあ確かに。
だから一般行動においては、備えね、べったべた走るようなことは、まあ、さすがにない、いうことはないだろうと思うんだけど。
うん、それは確かにそうですね。
あ、逆、うん、まあだからそういう競技会に出るような白バイだから、はい、余計にそういうのが、あの、目につくようにしてるんちゃうかいうね、勘ぐりもしたくなるっていうところね。まあなぜあの人らに追いかけられて勝てると思うなっていうのはね、やっぱし、ありますから、もう、我々の気持ちとしてね、
はい、
あの、逃げれるとか夢にも思うなよっていうね。
いや、本当にそうですよね。早い。
早いし、まあ、的確でうまいっていうことでしょうね、
うん、バイクが好きなね人はなんかよく目指してますよね、うん、白バイ隊員になりたいみたいな
言う人もいるんでしょうね、うん、まあ私みたいな人間やったらバイク乗るやつなんか集団行動苦手やからバイク乗ってんちゃうの思ってるぐらい
でそれはめちゃくちゃ感じます。バイク乗ってる人ってそもそもやっぱ一人の時間が好きな人が多いだろうなとは思います
一人行動のやつがね、
うん、本当に一人でやって楽しめる趣味ですもんね、うん、
確かに、まあ、その辺にはね寂しがりで釣りびたがるっていうところもあるんだけど、まあその辺難しいところね
塩梅が大事、
まあね、なんだってね、まあ、ってなところで、今回は、スラロー、まあでもこれからアントミさんの課題としては、はい、あと
急
制度
があるんだっけ。急制度です、うん、いよいよ、はい、次急制度って言ってました。まあ、40キロからの急制度になるので、多分、普通二輪の時よりかは10キロ速くなるんですかね。
うんうん、確かにね。はい。
はい、まあ、けど安定してるので大型バイクは大丈夫やと思います。サバちゃんも急制度めっちゃ好きやったって言ってたんで。そう。けど、スラロームがやっぱりもう難しくて、時間を、うん、制限時間を超えるのはもう諦めてたって言ってました。
うん。あ、減点で済むんやったらそれでええわなっていうのは戦略もあるんですわね。
そうです。そこで減点するんやったら他のとこで減点せへんように、とりあえず頑張ろうみたいな感じの作戦って言ってたんで、うん、もう私もそれで行こうかなって思ってます。
要はパイロンこかしたり自分がこけたりせんかったらええんやっていうところだもんね。
そうです。そうです。本当に。時間は、優先順位は後で。
うん。
やる予定ですね。
わかりました。はい、まあ、この調子で言ったら、夏の間には取れそうな感じですね。
取りたいですね。9月、10月には免許があればいいなと思ってます。ね、
うん、ちょうどいいタイミングやもんね。
はい、
まあ、じゃあまた来週以降も楽しみにしてますんで、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
世界が認めたジャパンオリジナルカーエンターテインメント映画アライブ軍の監督の下山天です。本編プラス100分を超える特典映像、驚きの映像もついてます。車に興味がない方も絶対楽しんでいただけますし、車好きの人はもうお宝物になるはずです。皆さん現在ブルーレイ DVD が発売中です。お見逃しなく。
週は旅ラジオ。
はい、ということで、今回もいろいろ書き込みをくださってます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ね、夜の間に行けるようなええとこないやろかみたいなことをお話ししたら、うん、ね、何人かの方が書き込みくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、マチャさん、マチャさん確か
オフ会にも
この間の来られた方ですよね、
はい、そうです、
ね、兵庫県の方で、
マチャさん、
西宮のインザシーっていう、はいはいはい、カフェかな、そこ
有名ですね。
有名なんですかそこ。
有名です。よくなんかバイク乗りは集まってるイメージがあります。
へえ、
うん、だしでも行ったことはないんですよ。
あ、意外と。
そうなんですよ。ローストビーフ丼とか、
うん、
うんうん、
何年か前にね、はい、私また BM に乗ってる時に、
はい、
Facebook だったかな、そのインザシーの、あの告知で、う
ん、はい、
ホンダのバイク集まれとか、
はい、
ヤマハのバイク集まれとか、株主集まれとか、そういう風なことやってた時があって、
はい、
で BM 乗り集まれるのがあったら、じゃあ行ってみよう思って行ったことあります。
そうなんですね。ここがイベント主催とかしてるんですね。
ま、あの店の前が割と駐車場になって、そこそこのスペースがあるんで、そこにも、はい、バイクずらっと止めるみたいな感じですかね。
ああ、へえ。
そう。で、店の雰囲気もまあちょっとなんですか、あのハリウッドの
映画的な感じね。
そう、ちょっとこう、
うん、
砕けた感じっていうんですね。バーカウンター的な感じの。
うん、美味しそう。ご飯もカレーにローストビーフが乗ってます。
カレーにローストビーフか。まあほんまあの海沿いっていうやつで、防潮堤のまだ向こう側にあるようなところで、他にも店が何軒かあるんですね、はい、あの辺って。はい、
どこやろ、インザシ
で何年か前に、ね、
アクアサウスコースとこの辺か。ああ、
好みですか。
わかりました。インザシーにご飯を食べたことないですけど、ここに来たことは全然あります、このエリア。
あ、そうなんや。
はい、レストラン何個か入ってますね。
そうなんです、うん、そうなんです。で、いっぺんね、あの、台風だかなんだかでね、あの辺一帯が水浸しだったことあるんですよ。
はい。
防潮堤のまだ、防潮堤よりまだ海側なんで、
はい。
あの、塩害バッシャー受けたいうことがあるんですよね。
なるほど。ここか。
ちょうどいいぐらいちゃいます？距離的に、アンチョビさんとこ
らへん。ちょうどいいぐらいやと思います。
うん。
フラット行くには。
あと、そう、インスタでも見たんですけど、
はい、
洋服屋さんやったっけ、中古の T シャツとかなんか手入れたジーンズとかを売ってるような店があって、
はい、
その中やったらほんま3、もう20分もあれは作んちゃうかみたいな場所なんですけどね、
うん、
向こうの層のだいぶ北側っていうか、
バイク屋さんなんですか。
服屋なんやけど、
はい、
午前5時までやった。で、カフェ営業をして
る。へぇ、
なぜか。
あ、そうなるんや。
で、仕事でね、今日も走ってきたんやけど、その前いつも通るんですけど、
はい。
これ営業者でやしながら、何の店やろうなって、壁面にね、チーズをわーっとね、貼ってるんですよ。ぶら下げてるんですよ。
はい。
それで何の店やろうなっていつも思ってたんですけど、インスタで見てたらたまたまそこの店で、あ、こういう店やってたんや。って言って、いろんな T シャツ並べてる。
へぇ。
で、中で、お茶とか軽食がいただけるというふうなことをしてるっていう店もありました。それこそもう西宮区よりはるかに近いでしょう。
へ
あんたそんな時間までやってるしね。
うん、確かに。ちょっとお店のなんかパッと調べても分かんないですね。向こうの人は古着バイクとかで調べましたけど。
ね、洋服屋さんっていう名前やったかな。あ、
洋服屋さんっていうんですね。
うん、確か。
洋服屋さん。ねえ、分かんないです。出てこない。
はい。また、確認して、詳細をお伝えしたいと思います。
はい。ちょっぴり気になりました。
あ、服屋さんです。ごめんなさい。
服屋さん。
うん、漢字で服屋さん。
パレット、向こうの商店。服屋さん。向こうの層の服屋さん。
はい。ね、インスタにもあるんですけどね。
服屋さん。あ、これか。痛み？
あ、痛みなのかな。
痛みです。
向こうの層と痛みの間みたいなところ。
はいはい。へぇ。服屋さん。古着。へぇ。なかなかいかつい古着ですね。パンチが効いた。へぇ。
ロックのティ
ー。あー、ロックって感じです。
中に、うん、うん、そうです。
ちょっと軽食も食べれるんですね。
そうです、そうです。
すごい。3時から5時。
そう、5時。
攻めている古着屋さんというイメージです、ね。
うん。
なるほど。多分パン、クッキーの古着が好きな方は楽しいと思います。いいお店そうですね。
そういうなんちゃろう、その個性強めの店っていうのは、
はい、
OK ですか。
いや、勇気ないタイプです。セカンドストリートで十分タイプです。
なるほど、
はい。うん、ちょっとドキドキしますね。
ね、
うん、
ちょっと一遍お茶飲み行ってみてください。
はい、機会があればぜひ。
それで他には、トラおじさんからは、田舎の朝のお話をしてくれてますね。
はい。
田舎の、まあ、田舎にはそんな気の利いた店がないから自販機がお友達っていうふうに。
うん、いいですそれで。
下関はいいよね、確かに。あの辺がね、
そうですよね。あ、トラさんですね。
うん、そうです。バカのトラさんですね。
うん。本当ですね。自販機に一人癒されることしかありませんと。いいと思います。か、もう自分で持っていくかですね。ピクニックみたいなのをする。もう楽しいかなと思います。
はいはいはい、うん。あ、下関は一見通じの人みたいですね。
うん。
でかあとはゴーズさん、
はい、
長野のスポットなら美しが原ヴィーナスライン、そら行けたらええってここな。
めっちゃ綺麗。コルボックルヒュってもう人気すぎて、本当に開店前に並んだとしてももうめっちゃ並ぶらしいですよ。う
ん、そんな有名なんですね。
めっちゃ有名なんですよ、ここのご飯屋さんというか。
へ、
なんか道の駅じゃないですけど、なんやろ、うん、ログハウスでできた
ご
飯屋さんがあって、ゆるキャンの聖地でもあるんですけど。
あ、そうなんだ。
そうなんです。人気すぎて、この間1週間、うん、2週間前ぐらいに私の親が行ってたんですけど、開店前に並んでたのに、それでももうすぐに入れないぐらい、もう駐車場がもうまずやばいって言ってて、車がごった返してて、はい。
へえ、まあいいところにドライブ行ってあるんですね、それは。
そうですね。みんなやっぱりヴィーナスライン行くじゃないですか。
ああ、行きたい。
それの途中の立ち寄りスポットとして、超有名スポットすぎてね。はい、入れなかったって言ってました。
あと、ゴージュさんは大型二輪、この方の大型二輪を、飛び込みで取り入った時代の人のようで。
は
い、
うん。
10回って1回通る、10人って1人通るみたいな狭き門でしたみたいなことを書いてあってね。
はいはい、はいはい、大変や。
取得の 2、3年後に大型二輪免許教習が始まったのを思い出す。全く私と同じ私とのほぼ同じタイミングですね。
2、3年後ならたまったのにみたいなね。
いや、でも学生の自分やから取りに行ったからね、やっぱ。
あー、そっか。
働き出してからはもうなかなか取れないし、まあ、学生のうちに乗りたいもんだしね。
うん、時間もないしね。
さあさあさあ、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でから、カジさんいつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ナポリタンじゃなく ナポリタンじゃなくてそば食べましたいう感じでくれてますけど、
緑のそば、茶そば、
うん、
おいしそう。
これを瓦で焼くんですよね。
そしたら瓦そばですよね。
ね、
うん、下関の郷土料理
の時は、ね、うん、私にごちそうになりました。でそのカジさんですが、2人ソロキャンプというアニメが始まったというのが言ってます。これはご存じない？
知りません。今初めて知りました。2人ソロキャンプ、
まあ男女がみたいな話みたいですけどね。僕もちょっと漫画原作でちょっと読んだことはないんですけど。
アニメなんですね。アマプラゴは見てみよう。
はい、
へえ。
ということと、あとはマクミラーさんがですね、はい、親子ツーリングをしてましたと。
はい、
親父は1100、息子は原付ということで、
はい、
奈良をあちこち出したということなんですが、
はい、
下りのコーナーは息子の方が早いっていうことでちょっとショックを受けてありましたね。
いいのか、なんか
なか
マフラーも、
なかなか男としてだいぶ改造したんですね。イラムいろいろと改造をひっぺかしてね。
ねえ、だいぶ変わってますけど、この現実。
そうそうそう、
すこすこなってますけど、
うん、軽くなって、
はい、
まあ男として、いや一人のライダーとして、男として、はい、そして親として、いろいろ複雑な心境というのをね聞いておりますけどね。
この一つの投稿でね、いろんな心情が、
そういうことですね、
はい、でもいいな、親子でツーリング、
うん、
憧れますね。
まあね、
はい、
ということで、まあまあ大人の余裕っていうのを見せていただくということで、こういうね、
はい、はい、頑張ってください。
はい、はい、今日は全部藤太郎さんが、まあ、マセラッティのスーパーカーのことを書いてはりますが、うん、でも書き込みね、でも、イタリアのメーカーはかっこよかったり、センスのいい車をデビューさせているのに、日本のメーカーは実用的なものばかりで、遊びのある車種が全くない。なんでって書いてるけど、そんなことないでしょ。
うん、そんなことないですけどね。
ね、ロードスターもあるし、コペンもあるし、まあ、スーパーカーみたいな車で、まあ、NSX とか GTR ということになるんでしょうけども。
いや、全然、逆に日本車の方がそういうの頑張ってるんじゃないですか。
うん、そんな気、いわゆる四駆の車買って多いもんね。
はい。うん、確かにね、四駆の車なんかあんなもん、ザ趣味カー、スピードを求めるというよりかは、また別のオフロードみたいなね、趣味カーでもあるし。
うん。
世界はまだ日本車人気ですから、
ね、ハイエースがなくな、ハイエースとランクルはよく盗まれるって言いますからね。
恐ろしい、
ね、とんでもない、
とんでもないですよ、
ね、あということで、まあ、案外そんなこと、ね、案外ね、うちで考えたらそうでもないんじゃないかなと思います。日本に案外、うん、ロードスターの火は消えたこともないし、なんやかんや言ってコペンも長いこと取られてるし、
うん、確かに、
ね、いよいよコペンもFR のリッター1.2 ぐらいのやつができるんちゃうかいう噂もあるぐらいですね。
へえ、そうなんですね。
うん、K よりもいよいよ大きくなるっていう話もなんかあったりなかったりみたいなこと聞きますね。
へえ、なるほど。ロードスターに持っていかれすぎてるんちゃいます。
うん、まあだってロードスターしかないもんね、今ほ
ん
と。そのまあああいうコンパクトな、走るのが、走らせるのが楽しい車っていうこと、
はい、
なかなかないもんね。トヨタの86にしてもちょっとあれ大きいもんね、スーパーナンバーで。
そうですね、確かにちょっと大きいかな。
うん、でお値段もちょっと
大きいし、ね、うん、しますしますね、全然しますね。
うん、そう思ったらね、ロードスターみたいなええ塩梅の車って意外とないのかなっていう気もしますね。
2人乗りやのに軽登録じゃないんやっていうのは最初びっくりしましたけど、うん、乗れる人数によって私は軽だったり普通車だったりなんかなとか勝手に思ってたんですけどね、でも全然違うんですねって。
そうですね、
はい、荷物も何にも乗らへんのに、ああこれが普通車なんやって、ちっちゃいのに。
もうそれでフェラーリやランボルギーニはどうなんねんいうことになるからね、
はい、うん、ね、ほんとそうですよね、
うん、実用性どころやないっていうことや
はい、
っていうふうところで、いつもありがとうございます。
ありがとうございます、
これからもちょっとね、いよいよお盆休みっていうのも近づいてきますんで、
はい、
まあ、その辺の皆さんの計画があったりなかったりするんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひその辺をまず教えていただければなと、
はい、ハッシュタグつけて話題作りに貢献をよろしくお願いします。
お待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということで結構ええ時間になってしまいましたんで、
はい、
はい、今日はこれぐらいということで、また来週皆さんとお耳にかかりましょう。
はい、はい、ありがとうございました。それではまた来週、ご安全に。
ご安全に。 Overcounting the days, though we've come so far through all